高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。こんばんは、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。メインパーソナリティは今後は吉田類さんのような酒場ライターになりたい高橋ふむみと、そして
はい、アシスタントの愛理です。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。
吉田類さんって知ってる？
いや知らないですね。
あのね、
はい、
吉田類さんってね、
はい、
作家の方なんだけどね、
はい、
BS でさ、
うんうん、
なんか全国のねよりすぐりの穴場的居酒屋を、
はい、
なんか紹介する酒場放浪記っていう番組をやってたのかな。もう今やってないのかな。やってた人なんだけどさ、ほんでね、
はい、
すげえんだよ。なんかね、その居酒屋行って、
はい、
なんか飲むんだよ。
飲むね。
酒飲んで、
はい、
なんかそこのその親父のおすすめみたいなもの食って、
あ、
これでうまいっすねとか言って、
はい
はい、でそれだけの番組なんだよね。
あ、それだけ。
15分の。
へえ、あ、15分なんですね。
いいっしょ、それ。
いいですね。
あ、もう誰かやらせてくんねえかな、俺。俺絶対できんだけどな。
ふみさん似合いますよ、そういうの。ね、うん。
ほいでさ、その、はい、吉田類さんさ、
はい、
結構一応ほら、仕事とはいえさ、
はい、
まあ飲んでお客さんと話したりとかするわけよ。
ああ、はい。
結局ね、最後のね、ちょっと酔っ払ってね、エンディングトークと口回ってねえんだよ、ね。
あ、そうなんです。
絶対ああいうのやりてんだよな、俺。
もう飲むだけ飲んで騒ぐだけ騒いでっていう番組なんですね。
そうそう、もう誰かねこれ聞いてるね、
はい、
あのディレクターとかの方ね、
はい、
高橋いますよ、
はい、
やりますよ。
ふむみさんお酒飲みたいらしいんで。
いやいや、すごいお仕事としてね。
お仕事として
立派にやりますんで。
大丈夫ですか、本当にそんなお仕事。
いや、そういうお仕事を今後はやりたいです。
あ、そういうお仕事を今後やりたいんですか。はい、
ぜひね、誰かね大抜擢してくんねえかなと思ってます。
はい、お酒を、ね、飲みたいらしいので。
まあ美味しいね、
はい、
あのおつまみを食べ
て。結局そこじゃないんですか。
いや、まあ結局そこだけどね。
ほら、うん、結局そこじゃない。
番組にカッコつけてね。
カッコつけて
番組の予算でね、美味しい酒飲めるっていうね。
はい、
そういうことなん
で。美味しいお酒飲みたいっていう。
まあね、
はい、
まああのね、前回はね、
はい、
八尾純一先生に来ていただいて、
はい、
ね、今日はその続きということで。
続きですよ、楽しみでした、
ね、すっげえ楽しみなんだよ、
はい、
どうなるのかなっていうね、
ね、本当に
人類は今後どうなるのかみたいなね。そんな話ではないけど、
またいきなり、はい、
ね、まあ愛理ちゃんと二人で今日もね、
はいはい、
ガツンと、
はい、
行ってみたいと思うのでございます。
はい、は
い、いいですか、愛理さん行っても
大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。なんだそのテンションは。はい、ね、
もうなんかほら、
はい、
前のね、
はい、
川上優ちゃんの回からさ、
はい、
俺ちょっとなんか変になってんだよね。
まあ、なんでしょうね、一皮むけたっていう。
一皮むけたってどういうこと。
今さら。
いやいやいや、今さら、なんか微妙な、
微妙な褒め言葉、
ね、あれだけどね。
はい、
まあ、それじゃあ今夜も行ってみましょうか。
はい。
愛理ちゃん、よろしく。
勝手に聞きやがれ。この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、ライブハウス新宿グラムシュタイン、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
勝手に来やがったのコーナー。さ、毎回様々なジャンルの魅力的な方々をゲストに迎え、ぶっちゃけトークしちゃうという勝手に来やがったのコーナーでございます。今回もですね、前回に引き続き来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続き、1970年代から80年代にかけて数々の超常現象を扱ったテレビ番組の仕掛け人としてもご活躍され、 UFO といえばこの方、八尾純一先生です。はい、よろしくお願いします。
こんばんは、八尾純一です。
ありがとうございます。なんかお忙しいのにも、
いやいやいや、とんでもない。もういつでも呼んでください。
またしても来ていただきまして。
はい、
まあ前回ね、 はい、先生がどういうきっかけで UFO にね、
そうですね、
まあ、番組とか、はい、そういうのに携わられたかっていうね、はい、お話をちょっと、まあ、興味深いお話をしていただいて、
はい、
で後半ちょっとね核心に迫る、
そうですね、
UFO 情報
を、最新の UFO 情報を、ね、
はい、話そうとしたら時間だった、
そうなんですよね
今日はですね、
はい、
その辺をちょっともっとね僕が
詳しく
掘り下げて先生にお聞きしようかなと思っております。
はい、
先生あれですよね、最近まあ、アメリカロシアとですね、
はい、
で、まあ、宇宙人の、情報の開示をするという話が、
そうですね、
出てますね。
これは今年の1月にね、スイスのダボスで、
はい、
世界環境会議というのが、
はい、
会議じゃない、ごめんなさい、世界環境フォーラム、
はい、
WHF というね、のが開かれて、
はい、
世界中から2000人以上の、まあ、VAP が訪れたわけなんですけど、はい、そこの特別部会みたいなところで、
はい、
UFO と宇宙人の存在に関して、はい、そろそろ公表しようじゃないかと、いうことになってですね、メドベージェフ首相から、
はい、
オバマに申し入れるというのを提案されたんですね。
はい、
で、このことは、ロシアの外務省の報告書に載ってるので、まず間違いがない事実だと思うんですけども、
はいはい、
この後ね、メドベージェフがどうするかっていうのは、実は僕にもよくわかりません
、
でも、ひょっとしてですね、メドベージェフさんが、はい、秘密のホットラインでですね、
はい、
オバマと話をして、よし、じゃあ公表しようじゃないかってことになったら、今年にでも、それは行われるかもしれない。はい、
でも、
となるとすごいね。
そうですね。すごいことですよね。
はい。もう、そうですね、1947年の7月に、
はい、
ロズウェルというところに UFO が墜落するということから始まってですね、はい、今日までずっとその UFO の存在と宇宙人が存在することは隠してきたわけなんですけども、はい、実は言うとアメリカもロシアもこっそり宇宙人と連絡取り合ったりしてるんですよね、で、そのことを公表するかどうか、
はい、
公表したらどうします？
まあ、ちょっとあれですよね、まあ、僕宇宙人に会ったことないですけど、
そうですね、
まあ、やっぱりちょっと怖い感じがしますよね。
うん、そうですね。まあ、怖いのもそうなんでしょうけども、どういう影響があるか、自分たちの生活に、こっちの方が大事ですよね。
はい、そうですね。
どういう風になると思います？
どうなるのかね。
どうなるのかな。
まあ、とりあえず、あれですよね。まあ、パニック的な状況になりかねない部分もありますよね。
そうですね。でもね、もうみんな結構ね、アニメとか映画とかで慣れてきてるんで、そのこと自体は、そんなにパニックになるというようなことはないと思うんですよ。まあ、一部なるかもしれないけどね。
はい、
でもそんなことよりも、もっと大変なのは、
はい、
世界中の人が失業する可能性がある。
失業ですか？
はい、はい、どういうことかというとね、例えば、まあ、宇宙人の星と地球がこう、
はい、
まあ、一緒に仲良くやりましょうになってね、まあ、喧嘩しましょうになったらすぐ負けますから、
まあ、それはそうですよね。
仲良く。
もうインディペンデンスデーみたいになっちゃうから、はい、だから、仲良くしましょうになった時にね、
はい、
どういうことが起きるだろうかっていうと、
はい、
向こうの方が、まあ、進歩してるわけですよ。科学的にも技術的にもね。で、まあ、地球はですね、やっと、アポロで月に行けたかどうかみたいな段階だけど、
はい、
向こうはどっからか知らないけど飛んでくるんでしょ、どんどん。
そうですよね。
とすると、その UFO をじゃあ輸入しましょうの話になった時にどうしますかっていうとね、こっちから輸出するものはないんですよ、あんまりね。
まあそうですよね、技術的にも。
ね、だから向こうからまあ UFO 便利だから輸入しましょう。
はい、
で結構廉価でどんどん入ってくるようになったとするとですね、まず飛行機会社潰れますよね。
まあそうですね。
製造会社も、それから航空会社も潰れますよね。
はい、
で、あと電車も新幹線も自動車も船もいらねえやねんなってくるじゃないですか。
なるほど。
ちょっとその裾の広いからね。うん、車のこうネジ作ってる会社まで危なくなるわけですよ。
そうですよね。結果的に下々まで行っちゃいますもんね。
行っちゃいますよね。はい、 それで、まあ、電力もですね、うん、まあ、原発も危険だからやめようじゃないかっていう時に、はい、向こうからなんかこんなちっちゃな弁当箱みたいなのを持ってきてねこれ各家に置いとけば一生大丈夫だよみたいになったら
あ
それはやばいでしょ。
そうですね。
もう電力会社も、それから石油関係、
はい、
全部潰れちゃうじゃないですか。
なるほど。
だから一人残らず失業するという可能性が高いんですよ。
なるほど。
だからもしもね、皆さんがアメリカの大統領だったり、
はい、
ね、ロシアの大統領だったりしたら、その決断はできないよね、なかなかね。
ああ、そうですね。そういうお話を聞くとね。
うん。
ですよね。
多分株価はドッと下がるよね。
そうですよね。
はい。
もし公表したらね、大
っ
ぴらに。
はあ。
だから公表するようなことはまずありえないでしょう。
あ、そうですか。先生のお考えだとそういう。
はい。ただし、少しずつ小出しにばらしていくってことはあるかもしれないね。
小出しにですね。
あるいはどっかのジャーナリストがですね、たまたまめっけた風で、
はい、
UFO 持ってくるかもしれないね。
ああ、
これありましたみたいな。うちの裏の竹やぶに落っこってましたみたいな。
なるほど。
そういうこともあるかもしれないんですけどね。いずれにしてもね、非常に我々の文明にとってはショックになりますね。
ああ、そうですよね。まあ、今、先生のお話、すごいね、興味深い話なんだけど、はい、俺なんかもう目キラキラしてるし。
そうですね。
もう大好きだからね。
キラキラしちゃって。
先生、さっきロズウェルのお話出ましたけど、はい、僕ちょっとまあいろいろちょっと、まあネットかな、何かいろいろその辺で、まあ見たところによると、ロズウェルで見つかった宇宙人が、実はその DNA が果てしなく日本人に近かったという
そうですね
お話を聞いたんですけども、
はい、最初はねなんかグレイというちっちゃいのだということになってたんですけども、は
い
は
い目の大きいやつですね、
僕最近出てきた極秘文書によるとですね、日本人そっくりの3人の人間にそっくりの宇宙人だったっていうんですね、それでまあ大型で3人とも男性で、
はい、
1人が30代で、あと2人が20代。
はい、
で、遺伝子を調べたところ、YAP- という特殊な遺伝子を持っていることが分かって、
は
い、それは日本人の 42% ぐらいにあるんだそうです。
はいはい、
で、この遺伝子は不思議なことにですね、まあ元々はチベットとか割と北の方の人に多くてですね。
はい。
で、途中飛び越えて中国、韓国飛び越えていきなり日本に多いんですよ。
あ、
だからなぜこの遺伝子が日本に来たかっていうか、
はい。
わかんないんですよね。
あ
るいは日本の遺伝子がチベットの方に行ったかもしれないんですけどね。
そうですね。
それは一つの謎ですけども、まあ日本人にそっくりだというので、あなたも、ひょっとすると、出会ってるかもしれない。
そうですよね。わかんないですもんね。
そうですよね。う
ん、いや、僕もわかんないですよ。電車の中で見た人がそうかもしれないしね。
そうですね。
なんか妙に目つき悪いな、と思ってね。
でも、ちなみに先生は宇宙人じゃないですよね。
いや、一応戸籍あります。
戸籍は。
ただね、そういう形で、つまり生まれた時から人間なんだけれど、途中で入れ替わるってこともあるらしいんですよ。魂がというかね。
はい。
例えば大きな怪我したり事故に遭うと、突然超能力になったりする人いるじゃないですか。
ありますね。
はい。ああいう人なんか、ひょっとしてそうなのかなと思ったりするんだけど、まあこれは推測だから当てにならないよ。はっきり言って。
そうですよね。
うん。
で、まあ、今、面白いのは、太陽のそばに、
はい、
地球ぐらいの大きさの UFO が、対空してるっていうのが、動画で随分来てますね。
あ、なんかこう、触覚みたいのでってやつですか？
そう、そういうのが、はいはいはい、それもあるんだけど、
はい、
9機一列に並んでるやつとかね。
9機？
9 機？
はい。
あ、
地球の大きさだよ。
地球の大きさのが9個あるってこと。
そう。
あ、すごい。
それも太陽の100万度以上のね、温度の中でじっといるんだから、 これは地球上のもんじゃないよね。
そうですよね。
だって、うん、地球人がさ、地球の大きさのものを作んないでしょ、だいたい。
まあまあまあまあ、無理ですよね。
無理ですよね。
はい。
だからそういうのがいるってことは、なんか太陽に変なことが起きそうなんだね、きっとね。
ああ。
近日。だ最近のいろんなこう異常気象があるじゃないですか。
はい、
それからまあ火山の爆発とか大地震とかね、うん、洪水とかいろんなことが起きてますが、それもその太陽のせいらしいんですね。
ああ、その影響でっていうことですね。
はい。
なるほど。
まあ大変な時に今いるわけですけども、
はい、
ある意味ラッキーだよね。
ラッキー。
うん。だってそんな大変な時にいるってことは滅多にないじゃないですか。多分。
ああ、なるほど。
はい。
ねえ。だそれは見れるということですよ。
ああ、そうですね。うん、
別にね、死んでもいいじゃないですか。
まあね、そうですよ。まあ先生あれですね、本当にもういろいろね、
はい、
興味深いお話、
はい、
いっぱいしていただいてるんですけど、先生、はい、あの宇宙塾というのをやられているとちょっと、
はい、そうなんですよね、
はい、聞いたんですけども。
でこれはね、毎週土曜日の原にね、原宿のラフォーレの向かい側入ったところでやってるんですよ。
ああ、なるほど。
すごく来やすいところなんですけども。
はい。
ここを卒業すると、
はい。
まずヒーリングができるようになります。
全員。ヒーリング。
ヒーリングと言っても、うちのヒーリングは、
はい。
手を触れないで、自分で自分を癒すことができる。
お
ー。うん。だからどっか具合悪いところをね、
はい。
元の元気に戻すっていうことは、自分で自分をできる。
は
あ
は
あ、まあ、普通の療法では自分で自分できないよね。
うん、できないですね。
は
い、
だいたい先生どっか行って、
うん、
名前を語って直してもらうしかないんだよね。それから、まあ、周りの人ももちろんやってあげられるし、
はい、
手を触れないからね。
はい、
だから、触っちゃやばいところも触れるわけですよ。
なるほど。
それから、遠くにいるね、自分の知り合いも直したいので、遠くにいる人にもできる。それは場所とね、まあ距離と時間関係ないので、
はい、
この瞬間でも、例えば火星にいる人を、なんとかするってこともできます。
なるほど。
そういうすごい技が、
はい、
身につくってことですね。
へぇ
ー。で、その他にもですね、大体そういうの常識っていうものを持ってるとうまくいかないですから、だから、常識が、今頭の中に詰まってる常識を少しずつね、柔らかくしてほぐしていくっていう作業があって、
はい、
それを合わせるとですね、毎回3時間ずつ、9回通ってもらうんですね、
はい
はい、
でこの3時間は寝ててもよしと、はい、
何をしててもいい、
そばに座っていればいいと
へ
いう珍しい授業です。
すごいですね。
まああれですね。その詳しい情報は先生のホームページ、
はい、
オフィシャルページの方に、
八尾純一で弾いてもらうと、
そうですね、
オフィシャルホームページが出ますし、
はい、
それからね、Facebook、
Facebook、はい、
エンカウンターっていうサイトがあるんですよ。
はい、
これちょっと今休んでたんですけど、今年もまた再開しますので、
再開されるということ
、エンカウンターって遭遇って意味ですよね。
はい、
でここには世界中から UFO の映像やなんかが集まってきます。
ああ、なるほど。
で、それは面白いんですけど、Facebook もね、すごい人気で、
はい、
1日に1万以上
ア
クセスありますから、これもぜひ覗いてください。
そうですね。これはもう近日中に復活ということで。
はいはい、いや、Facebook は今でもやってます。
今
始まったばっかりで、はい、それからブログもやってます。
なるほど、
はい。はい。これもね、なかなか面白いのがいっぱい載ってますんで、ぜひ見てほしいんですけど。
そうですね。
人間ね、まあ、いつ311のようなことが起きるかわかんないじゃないですか。
そうですね。
で、今みたいに異常気象とかが多いとね。
はい。
それこそ、本当に全部流れちゃって、自分の財産もお金も地位もね、名誉も、家も全部流れて、
はい、
親族一同も流れちゃったみたいなことになりかねないよね。
そうです
ね。そうなった時に、ただ単でうろたえたりね、頭おかしくなったりするのは嫌だから、
はい、
今のうちに、自分というものが何であるかを突き止めて、
はい、
自信持って生きていくようになっておかないとやばい。と思ってこの宇宙塾を作ったんです。
はあ、なるほど。
なるほど。
だから宇宙塾に来ると、
はい、
自分が何者であるというか自分っていうのを、
ええ、
ちゃんと突き止めることができて、
はい、
で自信を持って毎日楽しく生きていくことができるようになります。
あ、そういう塾ということですね、
は
い、
どんな人でもね、なんか心の中に不安、かすかな不安持ってるでしょ、
はい、
から未来に対するささやかな、
はい、
まあ、恐れもあるよね、あの老後お金なかったらどうしようみたいなね、でそういうのがなくなって、あのすっきりと毎日楽しく生きていくことができるようになる。でそれが宇宙塾の、まあ、本来の目的。
はあ、はい、なるほど。
今何が起きても大丈夫です。今こう天井落っこってきてもね、
大丈夫
です。大丈夫です。
ええ、びくともしないみた
いな。はあ、
なるほどね。
はい。はい、ああ、ということでふむみさん、残念ながらそろそろお時間ということですね。
いやー、もうまだまだね、いっぱいお話聞きたいところでしたけどもね。
はい。
まあ本当先生お忙しいところね、
はい、
もう2回にわたって来ていただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。あの
先生やめてください
私。もう先生ですよ。
いやおいでいいですから。
いやいや、そんな呼び捨てできるわけないです
よ。ありがとうございました。
はい。
まあ本当にね、2回にわたりありがとうございました。
はい。
どうもありがとうございました。
またぜひ遊びに来ていただければ幸いです。
はい。また呼んでください。
ぜひよろしくお願いします。本日のゲストは八尾純一先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました先生。
ありがとうございました。おやすみなさい。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、ライブハウス新宿グラムシュタイン、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。アイリの勝手に行っちゃうぞ。
はい、アイリの勝手に行っちゃうぞのコーナーです。はい、今夜も直感でバシバシ答えたいと思います。じゃあ今夜のお題をお願いします。
今夜のお題は、白滝。
白滝、こんにゃくみたいなやつですか。
勝手に送ってきやがったのコーナー。
はい、このコーナーは高橋ふむみがリスナーの皆様からのお悩み質問を一刀両断するコーナーです。
はいはい、
はい、
でも今まで全然一刀両断してないけどね。メール来てますか。
はい、はい、来てます。じゃあ読みます。
はいはい、
はい、名古屋にお住まいのラジオネームラジオリスナーという生き方さんからのメールです。こんばんは。毎回楽しく拝聴させていただいております。毎回ゲストの魅力を存分に引き出す素晴らしい番組ですね。そこで質問です。ふむみさんは今後一体何を目指しているのでしょうか。ミュージシャンですか、俳優ですか、それともラジオパーソナリティですか。毎回番組を聞くたびに悪い意味ではなく疑問に思ってしまうものなので質問させていただきました。きっと他のリスナーも同じ疑問を感じていると思うのですが、ぜひふむみさんの目指しているところを教えてくださいという質問なんですけども。
なんだそりゃ。いいじゃん別に俺が。
いやでも疑問に思ってましたよ。
だから、
はい、
吉田類だよ。さっきも言ったけど、
お酒飲みたいってことで。
違う違う、そういう番組をやりたいっていう、はい、あ、
番組をやりたいっていうことなんですね。
そう、
はい、
あのテレビ埼玉とかでもいいよ。そういうことで言っていいのかな。そういうところでやりたいんです。
はい、ということです。
はい。
ラジオリスナーという生き方さん、メールありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、番組では皆様からのお悩み質問を大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれgmail.com、 勝手に聞きやがれ gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしております。
はいはい、まあね、
はい、
暇だったらメールを送ってみてください。
はい、
じゃあ曲行きましょうか。
はい、
アイリちゃん曲紹介よろしく。
はい、モジョクラブでバックしよう。
はい、そろそろね、
はい、
またまた番組も、
はい、
終わっちゃいますね。
今日も終わっちゃいますね、
アイリちゃん。
はい、寂しいですね。
まあね、本当、はい、八尾先生の話ね、
はい、
すごかったね。
すごかったですね。
ね、もっとね、
はい、
詳しく聞きたかったんだけどね。
そうですね。
まあ、ちょっと時間が何分あるからね。
はい。
なかなか。
なかなかね。
たくさんは聞けなかったけども。
もう隅から隅までは聞けなかったですね。
本当だよな。
はい。
でもな、宇宙人来たら怖いよな、はい、本当にな。
本当ですね。だってね、隣にいきなり出てきたりとかしたら。
そうだよ。
怖いですよね。
ほら、日本人のさ、DNA の話とかあったじゃん。だからね、怖いんですよ。
怖いですね。
ね、はい、ま、俺宇宙人じゃないんで。
いや、宇宙人だと思ってます。
俺嘘だから、吉田類だって言って
んじゃん。いや、吉田類さんではないじゃないですか。
ないけど、なりたいんだっちゅうの。
なりたいんですね。
そうそうそう。まあね。
はい。
本当にね、今回も楽しい回だったんではないかなと思います。
はい。
まあね、寒くなってきたんでね。
そうですね。
皆さんもね。
暖かくして。
はい。風なんか引かないようにしてくださいね。はい、
そうですね。
最近ね、いたわりの心を覚えたんですよ、はい、俺。
ほんと？
人に対して。
人に対する。今ですか？
今、この年になってね。
この年になって。
まあいいや。それじゃあね。
はい。
アイリちゃんの方から。はい。告知を。
はい、この番組はですね、毎月、第1、第3、第5週の火曜日、24時から24時半まで30分番組で放送しております。サイトの方もですね、公式サイトですね、ケロログというところに、サイト載っておりますので、そちらも皆さんぜひ見てみてください。次回の放送は12月3日火曜日24時からです。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくです。次回もね、
はい。
これすっげえゲストの人がまたね、来てくれますです。
そうなんですか？
はいはい。
はい。
ぜひぜひね。
はい。
皆さん楽しみにしててください。
ください。
はい。そんじゃあね。
はい。
高橋文美の勝手に聞きやがれ。次回もお楽しみに。そんじゃあ愛理ちゃん最後によろしく。
おやすみなさい。
この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、ライブハウス新宿グラムシュタイン、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。